ちょっとお金のブロックについて話したいことがたくさんあったので、特別に音声を取らせていただきました。借金ありの家庭で育ったこともあって、常に貯金がないと不安で仕方ありませんということで、カナダに行ってから貯金が底をついて、ホームレス食べていくのも一苦労なんて状況は絶対嫌なのでって思うんだったら、私はその気持ちを大事にした方がいいと思います。私はラッキーなことに、すっごい裕福なわけじゃないけど、その借金があるお家じゃなかったので、なんていうか、そのお金のトラウマが私の場合はなかったんですよね。だからなんかその、あなたと同じ状況じゃなかった私が、いや大丈夫だよ大丈夫だよとかって、なんかそんな、なんか軽々しいことは言えないというか、だから自分がやっぱりそこが嫌だとか怖いとかって思うから、思うんだったら私はそれすごい大事にした方がいいんじゃないかなって思うんですよね。ただやっぱりそのご自身がそう思いつつも、ただ人生は短くて、なんかすぐ行動しちゃった方が得策なのではって思ってて、それも結局多分なんかジレンマだと思うんですけど、自分がどうしたいかで選んだらいいと思います。ただ私の場合はですね、お金がない子買ったから良かったんですよ。っていうのは本当にね、もうとにかく私も本当に全くあなたと同じで、早く会社を辞めて、早く日本から脱出して、一刻も早くカナダに住みたいと思ってたから、もうね、会社辞めてその1ヶ月後に飛行機取っちゃったんですよ。もう早くカナダに行きたいって、バカなんで。だからでも全然貯金ないわけですよ。私海外旅行とかもめっちゃ行ってたし、結構なんていうんですかね、そんなにすぐに海外に移住するなんて思ってなかったから、大して貯金もないまま来ちゃったんですよね。でもちろんカナダに行くまでにできる限りお金を貯めましたけど、でもね、もうなんか飛行機取っちゃってたから間に合わなかったんですよね。これでカナダに来るってなった時に、あ、ちょっとこのままの貯金だといけない気がするなみたいな。で、私の時は特にそのケアギバープログラムで未経験で行く場合は学校に通わないといけないっていうのがあったから、学校に、ね、50万払って、であと7ヶ月の学生ビザで住むお金がだいたい、安くても50万で100万くらいかかってて、で100万ちょっとしかその時私は貯金がなかったから、これはどっかのタイミングでお金がなくなるなっていうのは私分かってたんですよ。分かってたけど、もう飛行機取っちゃったし、今からもうあと1ヶ月でじゃあそんな大金稼げるかって言ったら稼げないじゃないですか。だからもうしょうがないわみたいな、なくなったらなくなったでその時に考えようって思って来たんです、バカなんで。でやっぱり案の定、就労ビザが取れる前の段階でお金がね、底をつきそうになったんですよね。で、あなたはそうなりたくないわけじゃないですか。で、しかも私はお金が底をつくタイミングで、ダンの前に付き合ってた彼と別れることになりまして、てか私が振ったんですけど、もうやっぱりこの人じゃないなって思って、で、本当どん底だったんですよ。で、多分そうなりたくないって思ってるわけじゃないですか。でもね、私は、いやもちろん私だってそんな風にはなりたくなかったけど、でもやっぱりそうなってしまった時に、その時にダンに出会って、で出会ってすぐもう私結構ピンチで、もう精神的に追い詰められてて、なんかまだ付き合ってもいない段階で私ダンの前で大泣きしたんですよね。でそれはやっぱりもうめっちゃ不安じゃないですか。貯金が底をつきそうで、元彼のところにタダで住めてたのが住めなくなって、もうホームレスだみたいな、ホームレスになりかけていた時だから、私住むとこも探さなきゃいけないのにみたいな。でもなかなか見つからなくて、でしかもなんかそうやって一人で部屋探してる時にレイプされそうになったりとかして、部屋探してる時にね、なんかもうほんとどん底で、でそういう時にダンと出会って、だからなんかもうほんと私今こういう状況でレイプされそうになったりとか、もう本当にお金ももうそこつきそうだし、まだ就労ビザ取れてないし、私もどうしたらいいんだみたいな感じで、もうほんと感情のままにダンの前で大泣きして、そしたらでもね、なんか気になってる女の子が自分の前でそうやって大泣きしたら、なんか男はね、俺がどうにかしてあげようって思うじゃないですか。だから、それもあって、じゃあ僕と一緒に住もうよって、いやちゃんは別に僕がどうにかするからみたいな、それで、もう最短ですごい早く一緒に住むことが決まったんですよね。で、私あの時だからね、お金がなかったことが良かったんですよ。あの時お金がないままに動いた私、マジでありがとうって思いましたね。で、なんでかっていうと、いや絶対にそんなイスラエルとかいう謎の国で、謎の国の出身の超怪しいじゃないですか。でしかもその出会った当時彼はまだ無職だったんですよ、ね、超怪しい男といきなり同棲とか普通しないじゃないですか。でももうその時はそれしかもうなかったから、選択肢がね。 でもだってお金もないし精神的に追い詰められてるし、もうこの人にすがるしかないって思ったから、もういいやって思って一緒に住み始めたら、まあうまくいって、で結局早く住み始めたおかげで、コモンローがすごくスムーズにいって、だからカナダに来て1年ちょっとで、もうコモンローもすぐ行けたんですよね。だからね、多分その借金がある、お家で育って常に貯金がないと不安で仕方がないのもしょうがないし、そういう家庭で育ったらそりゃ貯金が底をついてホームレス食べていくのも一苦労なんて状況は絶対嫌って思うと思うんですけど、私はそのあなたが絶対になりたくない状況になったおかげで今があるから、なんかお金がないことは悪っていうのは、まあなんか思い込みというか、まあしょうがないんですけどね、そういう家庭で育ってそのお金がないことでたくさん苦労してたら確かにお金はないイコール悪なんですけど、私はむしろあの時お金がなくてマジでありがとうなんですよ。あの時お金があってなんか変に思考が働いて、なんかいやこんなやつと一緒に住んじゃって大丈夫なのかとか、なんかジタバタして結局すぐに住まないでいたら、あコモンローもやっぱり時間がかかってたし、まあそもそも私があの段階で何て言うんですかね、演技で泣いたりできないですから、あの時私がそのタイミングでうまいこと壇の前で塩らしい女を何て言うんですかね、その好きな人の前で泣くことができて、なんかそれで一気に2人の距離が縮まったのもあるから、だからね、お金がないことイコール悪ではないんですよねって私は思ってます。なのでもしあなたがね、そのただ人生は短いと思ってて、まあ、彩香さんの動画を見ていていろいろ考えて、日本の安月給でちまちま資金作りするより今カナダに向けた就活をするなりすぐ行動しちゃった方が得策なのかなと思いますって、なんかそう思うんだったらあなたがやりたいことやったらいいじゃんって思うんですよ。まあでも実際にそのカナダに行ってから貯金を底をついて食べていくのも一苦労って、まあ、ならないかもしれないし、なったらなったで帰ればいいじゃんって話なんですよね。その際、日本に帰る分の、飛行機代の分だけはもうなんかギリで残しておいて、もうそこのラインを切ったらもう一回日本に帰ってもう一回お金貯めてでまた出直せばいいみたいな。だから私あのタイミングでもし段に出会ってなくてもう本当にお金ももう底をつきそうで無理だったら別に日本帰ればいいやって思ってたんで、なんかね、みんなそうやってお金がなくなることをめっちゃ怖がるんですけど、実際お金そんななくならないし、なくなってもじゃあ別に帰ればいいじゃんってだけで、別に私たちは発展途上国の何て言うんですかね、もう食べるのも難しいみたいなところに住んでるわけじゃないから、まあどうにかなるんですよね。日本に帰れば家族だっているし、別にバイトだっていくらでもできるし、そしたらまた別にお金貯めればいいし、でまあ何のやつで言えば、その日本から遠隔で雇用主見つけてる人もいるから、別に移住費用なんかかかんないんですよね、それでうまくやっちゃえば。なのでなんかね、結局たくさんの人がやっぱりお金のブロックというかお金のせいでって言うんですけど、私は単純にその自分が動くのが怖いというか動きたくないだけなんじゃないかなって思っちゃうんですよね。いやだってやりたいならやればいいじゃんって。でもなんかお金のせいでできませんって言っておけば、なんか動かなくていいし、自分が諦めたんじゃなくてお金のせいにできるじゃないですか。自分の夢が叶わない理由を自分が動かないせいじゃなくて、なんかお金のせいにできるから、なんかお金かわいそうだなって私は思うんですよね。お金じゃないんだよって、お金なくてもやろうと思えばできるし、でもやっぱり動くの怖いじゃないですか。それでね、頑張っても雇用主先見つからなかったらとか、なんか英語あんまりできないのにそんなんやっても大丈夫なんだろうかとか、なんか実際そんな何なんかできるんだろうかとか、やっぱ怖いことすっごいたくさんあるんですよね。でもそれも実際にやってみないと分かんなくて、でやってみたら全部できたから、なんだみんなやらないだけじゃんって私は思っていて、それだけね、やっぱりこの動画を見て、でこれだけ毎回メールというかコメントもしてくれて、それくらいその、なんていうんですかね、自分がやりたいことへの情熱があるんだったら、だったらもうそれ全部叶えようよって、やったら叶うよって私は思ってます。ということで以上です。最後まで見ていただき、最後まで聞いていただきありがとうございました。